はい、幸せです。平虎之助、沖縄ヤンバルクラブスクラムハーフ。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんにちは、スポーツライターの藤島大です。第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。今夜のゲスト、専門誌ラグビーマガジンおなじみ編集長の田村和弘さんです。この後お迎えします。まずはこの1ヶ月なんですけれども、やはり9月29日非常にまあ衝撃のニュース、私も驚きました。東芝ブレイブルーパスのかつてのフッカーですね、今期から実質的にコーチに専任になった湯原博樹さん、元日本代表、亡くなりました。まだ36歳ですね。2011年、それから2015年のワールドカップ日本代表でした湯原博樹。スクラムをこう組むときにレフリーにこうなんかいつも話しかける、なんともいない表情ですね。笑ってるような、ちょっとだけ圧力をかけるような、そしてこう自分たちにこう有利にこう持っていって、お隙満々な相手の力を吸収したり反らしたり、あるいはグッと押し返したり、選手生活の最後の方というのはもう本当自由自在のようなスクラムを組んでいた印象があります。なんか風貌もこうなんか憎めない、なんか世界中のあらゆる映画に役がありそうな感じですね。真面目な映画でも、感動する映画でも、アンダーグラウンドを描いた映画でも、必ずどっかに役がありそうな風貌の。コーチとして私はこうインサイダーの人に聞きましたけれども、非常にスクラムのこうメカニズムを感覚ではなくて言語化できたと、言葉にできる人だったというのは、まあ流通経済大学柏高校の時はナンバー8でしたね。大学1年から流経大の1年生の時からフッカーになった、まあ、いわば遅れてきたフロントローだったわけで、やっぱりこうその分言語化ができるんではないかなと私は思います。本当に残念です。続いて、まあラグビーシーズン開幕、関東大学ラグビー10月4日各4試合対抗戦リーグ戦で開幕しました。関西大学リーグは11月7日少し遅れましたけれども開幕します。あとフランス一部リーグ、これ嬉しいニュースですね。クレルモンに移籍した松島幸太郎、9月19日ラグビーのまあヨーロッパチャンピオンズカップ準々決勝ですね、ラシンとの試合で移籍後初のトライを決めています。スーパーラグビーのまあオーストラリア国内の大会 AU と呼んでいましたけれども、ブランビーズ優勝しました。9月19日キャンベラプレーオフ決勝、2位のレッツをね28対23で退けました。しかし私はレッツ若いチームでしたね。23人中私の数えたら11人が22歳以下でしたね。その若いチームが印象に残りました。これワラビーズの力にもなっていくと思います。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢が、
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長、おなじみ田村克弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もういよいよ、まあ、シーズンが関東大学ラグビーから始まったわけですけれども、まずじゃあ大学ラグビーの話をラグビーマガジンが集めている情報から大いに語っていただこうと。で、今日はあのリスナーの方からお便りを募集して、今大学生で次のワールドカップ入れるような選手はいますか、その辺たりどうですか。
そうですね、もう次のワールドカップというのね、23年なんで、うん、今の大学4年生が卒業して2年ぐらいでワールドカップっていうことになると思うんですけど、うん、その短い期間で言うとやっぱり一番近いっていうのはこう明治大学キャプテン、うん、橋本龍河選手っていう見方がやっぱり一番ね、
橋本っていう選手、まあ、東福岡高校の時からまあ巨漢で、うん、 目立ってはいたんですけれども、この明治大学の特に3年生のシーズンから、うん、非常に伸びたというか、はい、そういう感じがしますね、う
ん、これまあラグビーマガジン今売り出してるやつにも書いてあるんですけど、うん、早稲田大学のウィングの古賀選手、うんうん、彼が高校時代東福岡高校で寮で隣の部屋だったんですって、でまあすごくよく知ってるんですけど、うん、去年のシーズン戦ってみて、うん、決勝自分たちが勝ったんだけど、うん、MVP は橋本だと思うんですよねっていうぐらいの、やっぱりもう成長
もいいやつですね。
そうですね本当にこう、うん、ここっていうところに必ず現れて、うん、もう何回でもそれが見られたので、うん、その成長に驚いたって言ってましたね、う
ん、この場面を何度も喋ったり書いたりしたんですけど、あのこの間の大学選手権の決勝ですね、早稲田がトライをした場面なんですけれども、中央でスクラムがあってダイレクトフッキング、まあ、パーンとフッカーが吹き出してナンバーエイトが直接拾ってサイドをついてそのまま突破してビューンと独走して、まあ、簡単に言うとウィングにつないで、うん、ウィングが、まあ、インゴールへという場面なんですが、なぜか最後タックルしてるのが明治の5番の橋本なんですね、うん、しかもあの場面よく見ると明治スクラムを押してて、うん、ぐわーっとものすごい力を込めて押して、どうしてここにいるんだっていうような、うん、あれを見たときにこの人は普通の人じゃないと思って、普通の人じゃないっていうのは大事なことで、特にワールドカップのようなところに行くと、うん、普通の人じゃない同士の戦いになるんで、
そうですね
そう思いましたね、うん、
僕全国ジュニア大会で、うん、彼がまだ中学生の時に花園でプレーしてるのを見たんですけど、うん、当時はまだセンターでしたね、うん、センターでやっぱり大きくてキックも飛ぶし、うん、とにかくもう身体能力が高くて、これ将来的に楽しみだなと思ったらやっぱりこうなりましたね。
そうですね、うん、で188センチの106キロですね、ラグビーマガジンの新しい選手名鑑、まあ、最新のそのサイズ188センチってワールドカップのロックとしては、国の代表のロックとしてはちょっとこう厳しい、背が低いと、でフランカーではやや遅いとこう思われがちな体格なんですけれども、あの早稲田のトライに最後こう追いついていった、あれを見るとやっぱりこういう人はどっか無理やりポジションを作っても入れた方がいいっていうような感じがしますね、うんうん、今ディフェンスシステムとかみんなね、最新の、まあ、オールブラックスはこういうふうにディフェンスしてるとか、ジャパンはこうだとか早稲田はこうだとか、それはまあ高校生は興味があるし、もちろんそれを勉強することも大事なんだけど、こういう気持ちでみんなが動いたらなんかシステムなんて関係ないんじゃないかっていうようなディフェンスで、ああいうプレーする人はなんかいいなと思いましたね。田村さん他に誰かいます？明治例えば、ま
あ、山沢恭平選手ですね、うん、スタンドオフフルバックもできる、視野が広いですよね、うん、こうスペースをすぐ見つけて、うん、自分でも抜ける選手でね、うんまあ、お兄さんもね、日本代表クラスですけど、パナソニックのね、うん、それに匹敵するぐらいの選手だとは思いますね。
そうですね、うん、橋本キャプテンもそうですけれども、この山沢恭平もなんかこう試合中の雰囲気が泰然としてる、超越してこう本当にただラグビーが好きだっていうような感じでそこに佇んでる雰囲気がいいですね。あとこれはリスナーの方からも一人質問が来てるんですけれども、ペンネーム頭の形がラグビーボールさんっていうかっこいいんだかそうではないんだかよくわかりませんけれども、はい、明治大学やはり石田吉平という選手がいます。今新2年生ですね、まあ、今の2年生、
はい、
この選手どうですか？
彼はもうすでにセブンズではこうインターナショナルを経験してる選手ですね、うん、上昇学園高校時代はバックローやってましたけど、うん、もうものすごい走力でバックス以上の運動量、ステップもう何でもできる選手ですね。で今年はねウイングやるっていう話ですけど、うん、もう将来性っていうか、これなかなかね動き素晴らしく動きは止められないと思いますよ、はい、
選手名鑑見ると168センチ74キロですかね、まあ、小さいですよね。で上昇学園って大体大きいチームで、あそこでこの人がナンバーエイトやってるのも異質でしたよね、うん、バックスの選手をあえてこうナンバーエイトにしてるような、
はい、
で試合が動くともうバックスになる、う
ん、すごいんですよ。オフロードパスとかに入るスピードとかがね、うん、もうね全然違うんですよね。
そういう、まあ、得意な感じの選手で、うん、今セブンズの方で、まあ、非常にこう将来性が、
そうですね、はい、まあ今コロナ禍でなかなか大学生を呼びにくい状況だっていうふうに代表スコッドも言ってるんですけど、それさえなければ常に呼ばれて、もちろんもう東京オリンピックも含め今後のセブンズの中心になっていくぐらいの力はあると思います。
はい、セブンズの代表、まあ、これはちょっとそのワールドカップで誰がっていうこととまた違いますけど、
ね、
15人制の、はい、しかし、
う
ん、セブンズのまあジャパンとしては非常にこう、まあ、まあ未来がある、うん、で今季は明治のウィングとして独特の活躍をするかもしれない、はい、そういう存在ですかね、
うん、そうですね。今のこうラグビーでいうとやっぱりね外側でボールキープできる選手っていうのをすごく大事だと思うので、この石田選手なんかはね、うん、自分で行けるし外でのボールのキープもできるし、うん、すごくいいんじゃないですか。もともとバックローが外側で待ってるようなもんですからね。
まあ、いきなりその今現在の大学チャンピオンで早稲田なんですけれども、うん、今明治からこう話が始まってるのはやっぱり私はこう数年来こうずっと花園からずっとっててやっぱりこう明治今人材が非常に分厚いというか、うんうん、わあいい選手が続々とこうまあ集まってきている、うん、まあ、入学していると、はい、これがまあ現実ですよね、うん、で本当にいい選手がたくさんいて、あとどうですかね。
そうですね、うん、まあ、あの1年生でスタンドオフ今年やる池戸選手、うん、東海大相模から来た選手ですけど、はい、彼なんかもすごい将来性があるんじゃないですかね、うんうん、180センチ以上の身長もあるし、これも僕全国ジュニアで見たときはスクラムハーフとして活躍してたんですけど、ははその後こうスタンドオフとかもやるようになって、ハーフの時からすごいキックも上手だったんですよね、うん、で手足も長いので1年生からね順調に経験積んでいけば将来性あると思いますね、はい、
池戸翔太郎、
はい、
180センチ86キロですかね、はい、東海大相模、
あとフルバックでこれ明治ばっかりであれなんですけど、はい、熊山博樹、うん、彼もねあの身長もあるしフルバックとかウィングできるんですけど、はい、今年からキヤノンでヘッドコーチ監督か、
はい、
沢木さんが将来的には絶対彼はジャパンに育て上げたいっていうぐらいの力を持ってますね、う
ん、やっぱあの体は魅力ですよね。
去年のね、うん、大学の決勝もすごかったですよね、
でまあその好敵手というか早稲田大学ですけれども、うん、キャプテンの丸尾隆政、はい、この人の力も間違いないです、うん、静止した状態から加速するあの独特の、うん、あれいうのはね、あのジャパンに非常に向いてる、うん、昔の伊藤武臣、うん、ナンバー8とかね、外国人に強いランなんですけども、はい、この人の場合ちょっとラグビーから離れるかもしれないっていう、ラグビーマガジンの取材にもそういうふうに答えてる、
言ってましたねイギリスにこう文化が興味があって、うん、ね、オックスフォードとかに遠征した時に興味を持ったので、うん、一回ちょっとそっちに行ってまた外から一回ラグビー見てみたいって言ってましたね。
ですからまあ直ちに例えば来年トップリーグで活躍してるかどうかっていうのは分からないかもしれないけれども、うん、はい、しかしまあこの人も間違いなく将来性のあるナンバー8ですね、うん、あと早稲田誰かいますか。
1年生で伊藤大輔選手、うん、去年の桐蔭学園で活躍した、こうフィジカル的にももう十分通用するものを持ってるって周りのコーチとかも言ってましたね、うん、
相良監督もかなりまあ能力は際立ってると話してましたね、うんうん、この間どれぐらいですかね、サイズ179か85キロ、
はい、85、だからそんなにね、うん、飛び抜けてってことはないですけど、
しかし早稲田の選手も非常に真面目にこうフィジカリティを鍛えてるんで、うん、その中でやっぱり1年生でかなりトップクラスということですよね。
そうですね、まあ、スタンドオフとかインサイドセンター両方できるっていうことで、う
ん、フルバックもできる、
あすごいな、
この人も多分出てくるでしょうね、うん、で早稲田には2年生で昨年も1年生で試合に出ていた吉村浩っていう、まあ、スタンドオフ東福岡の、はい、うん、この人もねインテリジェンスがあっていい選手で、うん、この辺のライバル多分こう火花が散ってると思うんですけどね。
そうですね、早稲田ね、あの夏合宿もいつものように行けなかったんですけど、うん、やっぱあの丸尾キャプテンがこう勝ち気ですよね、彼はね、神草で強くなるんだって、ライバルを倒してでも上に上がれっていうことをだいぶ言ったらしいので、うん、今すごい競争がいい感じで起きてるって言ってますね。
先日その慶応大学の相部キャプテンにちょっと話を聞いたことあるんですけど、はい、うん、慶応も今部内競争が、うん、まあ、日吉で強くなれっていうので、うんうん、今までは遠慮し合ってたんだけれど、うん、去年までは仲間がミスをしたらもう厳しく、うん、指摘するとか、うん、ポジションを競ってる人間同士があえて1対1のタックル練習をこう向き合って、うんうん、そういう雰囲気が出てきました、うんうん、ただまあ今年の大学ラグビーはなかなか関東大学ラグビー面白そうですね。
そうですね、うん、ちょっとね実践経験が足りないとか、うん、対戦チームの方がわからないとかそういう、ね、心配が最初ありましたけど、やっぱりもうねそういうことができないってなった時からもうその部内での争いっていうのがね、うん、こう激しくなってるので、それがどう出るか楽しみですね、うん、帝京大学は菅平にも行けたので、うんうん、これはちょっと他をもしかしたらリードできてるかもしれないですね、
夏合宿ができた、
できた、
はい、比較的長く活動ができた、
はい、ですね、うん、
これも本当大学それぞれのね、これラグビー部の方針というより大学当局の方針があるんで、うん、かなり活動が違うんですね、期間が、うん、でこれ早稲田大学の相良波夫監督に聞いたら、もうそれはもう仕方がないから、うん、一番最初の段階から選手にもよその学校のことを全く気にするなと、うん、全く仕方がないことだと、うんうん、もう自分たちだけでまずこう力を高めていこうって話してましたね、うん、だから今年は特に関西なんかもそうですけれどもね、大学によってかなり練習量に蓄積に差がある可能性がある、うん、まあ、慶応なんかはその昨シーズン早く敗退して、うん、出られなくて全国大学選手権に、うん、最後のジュニア選手権の入れ替え戦っていうのがあって1日2日休んで、うん、もう新チームが始動した12月の間にですね、うん、で季節してコロナの、うん、まあ、新しいウイルスが拡大したんで、ちょっとその分1ヶ月ぐらいの まあ、激しい練習をした蓄積があると、うん、いろんなことがありますね。だから、うん、リーグ戦どうですか。関東大学リーグ戦、
リーグ戦はですね、まあ、東海大学がコロナでなかなか活動ができなかったっていうハンデはちょっとあるかもしれないですけど、力のある選手が揃っているし、なんだかんだ言ってやっぱり上の方にはリーグ戦の中心にはなると思います、はい、
なんかあそこは選手層が熱いですよね。同じような体格をした選手がどんどん出てきて、
そうですね、うん、
注目はまあキャプテン吉田キャプテンも体が大きいですよね。あの
186-101キロ、立派なね、体格で、
こう体張る人ですよね、はい、
あとスタンドオフのね、丸山凛太郎、彼がね、勝ち気で、
やっぱり東福岡の、ね、
きますよね、
強気ですね、うん、見るからに強気。ラグビーってのは性格のスポーツだって私都立国立高校教えてる時に教え子に習ったんですけれどもね、うん、高校生にラグビーっていうのは性格のスポーツですねって言われて、その通りだなと思うけど、この丸山も気が強いし、うん、あとまあ関西は関西のリーグ、天理大学で、ね、少し感染者が出たということもあって、はい、開幕は遅れる11月ですか、
は
い、でしかも入れ替え戦がなくなったりいろんなことがあるんですけれども、私はちょっと関西大学リーグで一人どうしてもここでしばらく喋りたい人がいて、
どうぞお願いします。
近畿大学のね、上森陽太っていう、まあ左のプロップですね、今3年生ですかね、171センチ105キロ、決して大きくない、まあ、171センチってやっぱり大学のフォワードとしても大きくないですね。めちゃくちゃスクラムが強いんですね。昨シーズン何度か直接見て、すべてのスクラムをデストロイしてましたね。
ああ、すごい。
ジャパンの U20 でも大会でね、フィジーのなんか120キロぐらいある人をもう子供扱いしてましたね。うん、この人はね、ちょっと特別ですね。なんか、多分他にもきっといるぞって言われたらそうですし、私がたまたまその J スポーツの解説で担当した試合なんかのことがやっぱ印象に残るんで、こうやって喋ってしまうんですけれども、私が見た試合のすべてのスクラムを押したっていう、うん、こういう人って大事にするっていうか、もうすぐ上に上げてしまって、ジャパンクラスですね、こう。
何年かに一人いますよね。その何でも押せるっていう人。まあ、グ・ジオンがね、今日本で、まあ、そうですね。彼が大学時代からやっぱそうでしたけど。
で、その、例えばそう、上に引き上げて、そこでいろんなことが起きて、やっぱり120キロのものすごいのがいたと。
うん、
で、やっぱり自分もっと大きくない、
そうですね、
なんなきゃいけないと思うとか、うん、いやいや、この体でも十分通じるとか、そういうこう、行ったり来たりしながら、まあ、育てなきゃいけない、日本のラグビー界として、うん、そういう人だと思いますね。上森陽太。注目してください。インナーサークルの人はもう知ってるわけですけれども、
うん、全員こう関わった人はいますね、うん、あと試合を見た人印象に残るって
、うん、であとね、私がたまたま知ってるから今喋るんです、うん、で朝日大学っていう、うんうん、あそこにまあウィングフルバックル長野拓也っていう、うん、今4年生ですかね。私この人名護高校の1年生の時見たことあるんですね、うんうん、うわこの人なんだ、必ずトライするなと思って、その後全ての私が見た試合でトライを必ずする。花園でもしましたし、朝日大学で相手が格上の時でも必ずトライをする。まあすぐジャパンっていう風にはならないかもしれないけれども、もっと高いレベルで誰かがチャンスを与えるべきだと思いますね。
ね、そういう選手がね、うん、トップリーグ入ってね、伸びる選手いますもんね。
うまいとか大きいとか速いっていうだけじゃないんですね、うん。なんかどの試合でも必ず何かする。うん、こういう人ってもう手を離しちゃいけないっていうかね、そんな感じがします。なんか田村編集長おすすめのこの選手を見ろっていう。
関西ですか？
まあ何でもいいですよ。
まあちょっとさっき慶応大学ではちょっと名前を出すの忘れてましたけど、うん、フルバック1年生の山田響選手とかね、うん、彼もまあ花園での試合とか見てると、ボールを持つと必ずゲインできる、うん、ゲインするっていう気持ちがね、すごく強い選手だったので、彼なんかどんどんどんどん伸びていくんじゃないですかね。セブンズでも代表レベルに呼ばれてるので、うん、いろんな形で経験積んでいって、もっと体がねできてくれば、さらに突破できるいいフルバックになると思います。
まあ、慶応の関係者もまあ才能は続けてると。うん、はっきり話しましたね。
すっごい早いですよ。
うん、そうですか。
すごい、ね。
まあ、僕も花園で、ね、見ましたけどね。
セブンズの練習とかでも見たんですけど、うん、もうすごい早いです、
うん。やっぱり足が速いっていうのはね、うん、これ魅力ですよね。うん、
あとやっぱ慶応で言うと原田選手ね、うん、原田守選手とか、うん、今やってますね。
この人は力ありますね、はい、うん、
とか、フランカーの山本海選手、
うん、山本海も強いです ね, ですね、根源的に強いんですよね、うん、
この辺はね本当にボールを持って前にも出られるし、うん、タックルもねすっごい激しくいけるので、うん、そう見ると慶応もいい選手いますね、
あとちょっと前まで帝京大学にいたリー・スンシンっていうセンターの選手が帝京大学を離れて、この間びっくりしたんですけど神戸製鋼に入った、この人もまあ同世代ということでは、まあ大学生ではなくなりましたけれども、 相当楽しみな人ですね。
楽しみです、うん、本来はこうニュージーランドに行きたいなっていうことで、まあ離れたらしいんですけど、やっぱコロナ禍で行けなくなっていろいろ考えた末に神戸製鋼に行くという、うんうん、
まあそういう、こう大学をまあいわば途中で一旦こう退いた人を神戸製鋼がもうすぐ手を差し伸べるっていうのは実力があるってことですよね、うん、
ですね、
センターの選手、
はい、
U20 でもこう共同キャプテン
ですかね。そうです、はい、で体も強いし、うん、キックも上手ですね、
はい、大阪朝鮮高級学校出身、うん、ですね。この人もこう世代的には将来こうジャパンに出てくる人の一人かなと思います、うん、あと、まあ帝京大学のフッカー、
はい、
山添圭介、
はい、
2年生ですね。
2年生です。
長崎北陽大、
はい、
この人も楽しみじゃないですかね。
いや高校時代、まあ、これも花園で見たんですけど、うん、ボールキャリーすごいですね。
ナンバー8でしたよね、
はい、前に出られる力があって、でね、彼が大学行って今フッカーやってるので、うん、将来的には堀江選手、
ね、
みたいな選手になれるんじゃないかなっていう。
ナンバー8出身でフッカーになるっていうのを例を挙げるとキリがないぐらいなんですけれども、うん、その一人ですよね。非常に楽しみな、
はい、と思います、
うん、で長崎北陽大ってのはこうピシッと鍛えられてるんで、うん、高校時代に筋金も入ってると、はい、楽しみですね。あとこの人っていう
関東学院の、まあ、去年とかフルバックもやってたんですけど、うん、今年はセンターとかウィングもやる川崎清純選手。
つまり関東学院ね、今期昇格をしたんで、
はい、
あんまり昨年見てる人は少ないわけです
よ、
はい、2部だったから、
うん、まあ、セブンズのファンの人だと、うん、セブンズの日本代表とかでも出たことがあるので、うん、知ってるかもしれないんですけど、堂々の体格で190センチ100キロバックス。
ウィングフルバックですか。
ウィングフルバックが多かったですね。
あ
でキック力もあるんですよね、うんうん、でその体格で盛岡工業出身、
また出陣が入ってます ね。
で彼なんかはこう将来性持ってるものがすごいので、
もう盛岡のピュッと寒いグラウンドの風が吹きましたね今ちょっと、はい、
ご本人にちょっと話聞くと、うん、ロシアの地も少し入ってるんですっていうことだったので、すごく楽しみにして見てます、
はい、なかなか190センチ100キロでセブンズの、
そうなんですよ、足もね速いんですよね、
注目ですね、はい、今季久しぶりに帰ってきた関東学院、
はい、
で今、まあ、まあ将来のワールドカップの日本代表をある程度まあ意識しながら、今期の大学ラグビーの注目選手を、まあ、なかなか次の大会にっていうのはね簡単ではないでしょうけれども、はい、まあ、その次の次なんかであれば、いろんな人に可能性があるということですね、で次トップリーグですけれども、
はい、
あの割と最近になってようやく発表があって、
はい、
1月16日開幕ですか。
開幕ですね、はい、
何かこう情報ありますか。
これまでのトップリーグとしては最後ですね、22年の1月に新リーグが開幕するので、それが新しいリーグと考えると、トップリーグの最後の大会ですね。
なるほど、そうですね、
はい、でまあ最後の大会だけど、その次の新リーグにつながる大会なので、そこでの成績がその新リーグの例えば3つのカテゴリーに分けられるとしたら、そこでの評価の一つの対象になるということなので、ここでいい成績を残す、それが全てではないですけど、例えば今ランク付けとしては下のチームがそこでいい成績を残すと上に行ける可能性も出てくるという。
でなかなか今期はそのここまでの活動を見ることができないんで、
はい、
難しいんですけれども、やっぱり神戸製鋼は充実してると見ていい。
メンバー的にもそうですね、で、まあ、自信もあるでしょうし、まあ、神戸製鋼、サントリー、パナソニック、このあたりが中心になるとは思ってます、はい、
でそこにこう絡んでくるのが、まあ、あのしぶといヤマハ、
そうですね、
はい、この辺どうですか
と思ってます。やっぱヤマハはね日本人首脳陣で、日本人のいいところ、選手のいいところをちゃんとがっちり掴んで引き出すっていうものを、もう術を持ってるし、東芝としてはまあね昔ながらの東芝のいいところもずっと継続できてるので、絡んでくるんじゃないですかね、ただこれまでとちょっと違うやり方なので、最終的には25チーム新リーグに向かう25チームが何らかの形で優勝争いに絡むっていう形なんですよね、トップリーグ16チームが最初2つのカンファレンスに分かれて試合をやって順位を決めて、それによってセカンドステージは4グループに分かれて、その下の同時にやっていたトップチャレンジの上位チーム4つがそれにそれぞれのプールに加わって、頂点を争うという形なので、これまでにない戦いが見られるし、ちょっと変則なので、本当にそのまんまの力が、優勝につながるのかどうかというのも、やってみないと分かんないところありますね。
そこ分かんないですね。もちろんトヨタだって黙っちゃいないだろう、キャノンもかなり力を入れてきた、もちろん NTT 勢もいると、 こうやって話してたらキリがないわけですけど、はい、
ヤマハとかがもうすでに、うん、例えば何週も連続してオープン戦、うん、トレーニングマッチをやるとか、うん、そういうそれぞれのチームのなんか独自の動きがあるので、うんうん、今のうちから見てると面白いですよね。
なるほど、なるほど、うん、でまあ豪華な外国人、うん、海外の、はい、まあ、トップクラスが続々とこう、まあ、いわゆる入団を決めて、はい、トップリーグ各チームに。で、これは、もうちょっと開幕が近づいたときに、うん、ね、整理をして話さないと、あの、名前を朗読してるだけで終わってしまうんで、はい、今日ね、あの、ずっとこう、朗読してるだけで終わってしまうんで、まあ、そこは今度、いつかまた取り上げたいと思います。はい、あと、まあ、代表は、まあ、年内の活動はもちろんなくなったわけですけれども、はい、今、どんな情勢ですか？田村さん一番。情報を持ってるんで、
20年の2月の終わりまでですね、うん、やった、最初の第6節までで、そのワールドカップ以後初めての日本代表のスコッドのようなものは、まあ、一応選んであるんですね、うん、50人で、まあ、これに関しては前回のワールドカップの日本代表スコッドプラス新しく出てきた選手ということで選んでいます、うんうん、で彼らに関してはやっぱり日本代表の方からそれぞれのトレーニングメニューとかも渡されているので、うんうん、そこに呼ばれた選手っていうのは自分は日本代表スコッドに、その枠に入ってるっていう意識を持ってやってると思います。
結構若い新しい選手も少しは入ってるっていう噂なんですけど。
そうですね、若いっていうよりは、うん、
新しい選手、
まあ、そうですね、新しい選手ですね、うん、彼らは入ってます。飛び抜けてその6周しかなかったわけですけど、うん、そこで明らかにも抜群のパフォーマンスを見せた人とかは入ってます、う
ん、なるほどなるほど、
はい、でまあそこが本来はね11月にあるはずだったエイトネーションズ、
まあ、8カ国の、はい、まあ、オータムネーションズカップ、
はい、そこに、行くはずだった、まあ、50人全員が行くわけじゃありませんけど、うん、そこの30何人が行くはずだったのが、うん、一度これで結局そこに参加できなかったので、うん、一回また振り戻しになると思うので、うん、結局は今回のトップリーグでもう一回活躍しないと、うん、日本代表には入れないっていうことなので、また新たな戦いが、
まあ、だから要するにトップリーグをまず注目してそこからジャパンを考えていくと。
そうですね、やっぱり今世界中のラグビーが混乱していて、うんうん、もちろんテストマッチもやらなきゃいけないっていうふうにみんなも思ってるんですけど、うん、各国ともやっぱり国内のリーグ、うん、国内のクラブをもう一回しっかりしない限りは、その先には進まないっていうふうな流れになっていて、これは日本も一緒なので、うんうん、もう一回トップリーグをしっかり戦って、日本代表を作ってやると、うん、そういう流れですね。
だからまずその大学から久しぶりのまあラグビーを見るファンの期待にまあ応えるというか、燃える気持ちをまあ引き上げて、でトップリーグが始まってそれをじっくり見て、そのことによっていろんなジャパンの将来も分かってくると。
そうですね、
ことでしょうね。これちょっと余談になるんですけど、ワールドカップから1年ということで話すんですけれども、新しいラグビーマガジン私こう読んでいて、海外 の、 あのラグビー雑誌を抜粋したページがあるんですけど、南アフリカの優勝したあのスプリングボックスのラッシー・エラスマスっていう、非常にこうなんて抜け目のない、しかも人格者のコーチが、ヘッドコーチがレフリーの研究を、
すごいですねあれね。
これすごかったですね。ここまでやるのか、まあどの国のジャパンだってイングランドだってオールブラックスだってもちろんレフリーを研究してるわけですけれども、南アフリカの僕がびっくりしたのは、レフリーに何か疑問を語りかけたりするときにわざとその靴の紐を結んだふりをしてしゃがむんだって。でレフリーって、まあ、南アフリカ人ってまた大きいですから、うん、レフリー選手が見下ろして話すとこう威圧感を感じて嫌がる人がいるんだと。でだからわざとしゃがんで聞くとレフリーが上から見下ろすから気持ちが落ち着くんだって、ね、そこまで研究してたっていうね。これちょっと驚きましたね。
あれめちゃくちゃ細かかったですよね、でなんか役割あったじゃないですか、うん、この選手はレフリーをいい気持ちにさせる役とかね。
コリシーキャプテンはもう徹底的にレフリーに敬意を払うと、ね、でこう疑問をこう話すときはナンバーエイトのフェルミューレンが来て、そうそう、こっちがそのやや嫌われ役になって、うん、でキャプテンももう常に最高の態度を取っていくと、レフリーに、ね、ちゃんと役割を分担してる。いや、やっぱり優勝するってことはそういうことなのかなと思ってね、うん、もちろんそういうことばっかりやってても優勝はできないんですけれど、うん、ちょっとあれは面白いページでした、ラグビーマガジン編集長田村さんに来ていただいてます。今日はあのリスナーの方からいくつかお便りが来ていて、どれにしましょうか。一つ、ペンネーム下蔵さん、ラグビー日本代表の体作りについて教えてくださいと、はい、昨年1年前のワールドカップ勝因、体作りの面も大きいのではないかと。2015年の時の映像が流れると、例えば堀江翔太今よりかなり小さく見えますと。 2015年だってあれだけ鍛えてたんだけれども、2019年の代表はなぜここまで大きく強くなれたんでしょうかと、こういう質問来てます。
はい、そうですね、やっぱりこう世界で戦う、勝ち抜くにはフィジカル的なものが、特に日本はね、あのフィジカルが足りないと言われてたので、まずエディ・ジョーンズもまずそこからやりましたね。この質問でいくと2015年より2019年が大きくなっているっていうこう見え方ですけど、エディの時もエディが就任した2012年と2015年を比べると全く体つきが違うんですね。で、それからさらに今回のやっぱ日本代表はトップ8に入るぞっていうことだったので、もっと体を大きくする、でそれだけではなくてさらに走られなきゃいけないっていう両方をやるっていうことをにしました。で、フィジカル的なもの、フィットネス、両方2015年のレベルの 20% アップ、これを実現しようとして実現したっていうふうに聞きました。
つまり、あの鍛え込んだ2015年からさらに 20% アップしたと。
うん、はい、やっぱそれを実現するには、さらなるハードワーク。うん、まあ、日本代表今回はボールインプレー、ボールが動く時間を80分のうち40分以上にしようというものがあったので、実際の合宿とかでも、そういう練習をしていたんですね。例えばスコットが50人いたら30人がグラウンドの上でずっとボールを動かしてる、アタック&ディフェンスやってる間、残りの20人は外で待ってるわけじゃなくて、そこでフィジカル的な練習をずっとやり続けてると。それが終わるとまたピッチの中に入って今度はラグビーの練習をすると。それをずっと繰り返してました。
その間にこう休みがないわけですね。
ないですね。
スッと外で鍛えたらそのまま中に入ってすぐラグビーをまた続けると、
はい、でそれだけだとやっぱり今度は痩せ細るわけじゃないですか。
あ、そうですよね。
それじゃダメなので、ハードワークとハードリカバリーっていうやつで、うん、1日に何カロリーって言ったかな、5000カロリーぐらいは取るんですって、うん、でそんなものは3回の食事では取れないので。
そうでしょうね、
はい、あの7回8回取るんですって、うん、それぐらいに分けてハードワーク、ハードな練習をした後はそれぐらいのハードなリカバリー、ちゃんと栄養も取る、例えばスクラム練習とかは夕食が終わった後にやる、でそれが終わったらまた食べるとか、それいうのを繰り返して体が出来上がって、なおかつ筋量が増えた上に走れると。実際ね、もうワールドカップ見ててもそうでしたもんね。
まさにその通りでしたね、うん、鍛え込んできたんだなっていうのはもうすぐ見てわかる、
うん、ただしやっぱり大会が終わって、残った課題としては4試合はそれでいけたけど、5試合目になるとガタッと落ちてしまうと、ここをまたどうにかしなきゃいけないって言ってるの で、ね、今度は 20%、まあ、現在のまた 20% アップとかを狙うとかであったり、スコッドのうち5選手が出られなかったので、試合に出てる選手に割と負担がかかったので疲労が増えたと、
ね、スプリングボックスはフォワードの選手が大体全部出場時間がみんな均等なんですよね、はい、うんうん、あの前5人の選手、それも1試合目から決勝戦まで全部それは計算されていて、
ですね、
だから決勝戦にこう非常にみんなフレッシュな状態を保っていたと、まあ、これも選手層が厚いから
ですね。日本代表としては、みんなが、まあ、そういう計画も必要ですし、その計画に応えられるだけの技術、スキル、体力、その全てをもう一回再構築というか上積みしなきゃいけないということですね、はい、
選手は大変ですね。大会ごとに厳しくなっていく。
本当ですよ ね、
練習がね、
1日に7回8回飯行くというの も、 しかも僕的には嬉しいですけど、
田村編集長の日常のカロリ
ーそこまで僕食べられないと思います、はい、
あと、まあ、ペンネームアココさんという方から、流通経済大学の猪木、ブルワという、まあ、留学生ですね、フランス大会ちょうど24歳のはずですと、どうですか。
あの一番インパクトが強いのは、去年の大学選手権の帝京大学戦ですね、この時にもう走りまくってトライを取って、帝京大学を倒した試合なんですけど、もうその時はすごかったですよ、でその後サンウルブズに選ばれたので、世界レベルでもどれだけいけるかなっていうところで怪我をしてしまったので、はっきり世界に出たらどうなるかっていうのはまだ分からないですけど、持ってるものは素晴らしいと思います、はい、
この人も今季大学ラグビーで注目する、
そうですね、
これずんぐりした感じですね、どっちか
と。そうですね、すごく大きいわけじゃなくて、はい、
止めづらそうな、こうタックルをするのが難しいような感じの走り方の選手ですね、で今日、多忙な田村編集長に来ていただいてるんですけど、最近 何か誰かにこんな話を聞いたっていうようなことありますか？
ね、せっかくなんで大学ラグビー関連で言うと、うん、最近僕元早稲田大学の監督、うん、で日本協会の名誉会長で、うん、元日本代表の監督もやられた日比野博士先生のところにちょっと会う機会があって、はいはい、ご自宅に行ったんですけど、その時にちょっと聞いた話で、うん、去年かな、まあ、去年の秋、うん、日比野先生の知人を通じて、うん、慶応大学の栗原徹さん、
その時の新監督ですね、
監督ですね、が一回訪ねてこられたと、うん、で、まあ、ちょっと話を聞かせてほしいと。
なるほど、
ね、やっぱ日比野先生で大学ラグビー長く、
そうですね、まあ、早稲田の黄金時代、ね、1970年代の
指導されているので、何かお話を聞かせてほしいっていう時に、日比野先生が試合に出ていない、うん、大学4年生、うん、これを大事にすることがチームをすごく成長させること、うまくいくぞと、
うん、
これを肝に銘じてやってくださいっていうことをアドバイスをされたって言ったので、うん、日比野先生もね、もう85歳ですね、今ね、
もうすぐ86ですかね、
はいはい、やっぱいくつになってもいいことを言うなと、
そうですね、またそこの違う大学の大先輩に聞きに行くっていう姿勢もいいですね、
うんうん、そういう意味でも慶応大学今年は期待できるのかなと、
あ、
楽しみにしてます、
はい、本日はラグビーマガジン編集長田村克弘さん、来ていただきました。今ラグビーマガジン最新号はちょうど発売中ですね。表紙は松島幸太郎、
はい、ね、くれるもんでね、十分こう通用してますね、うん、
いや通用しますね、あの人は、
うん、やっぱりもう今すごい自分に自信があるみたいで、うん、まあ、前回海外に行った時とかはみんな自分のことあんまり知らない、
うん、
で挨拶から始めなきゃいけないんだけど、今ワールドカップで活躍した自分のことを知ってくれてると。
あ、なるほど、
やっぱこの辺から気持ちの持ちようが違うんだって言ってましたね。
なるほど、今日はリスナーの方からお便りをいただきまして、まあ紹介できないものもありました、お許しください、今日田村さんお忙しいところありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まっていく、つながっていく、
最初は日の当たらない存在だった。だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
はい、幸せです。平虎之介、沖縄のヤンバルクラブのスクラムハーフですけど、彼とはね、私は2016年の夏ですね、彼が名護商工高校、沖縄の名護高校は花園でおなじみなんですけども、その隣にあるそこの3年生で、私はその夏合宿にコーチとして数日間行きまして、鹿児島の薩摩郡ですね、ものすごく暑いグラウンドで、そこでこう一人で本当にこう彼が後輩たちをこう引っ張って、苦しい時にこう力を発揮すると。彼は中学の時ラグビーを少し覚えて、で普通やっぱり花園常連校である名護高校に行くのが普通のコースだと思うんですけれども、まあやはりこう学校というのは縁があるんで、名護商工隣の学校に入った。15人になかなか揃わないし、花園が遠かった。でもこういうふうにこう苦しい時にこうみんなをこう引っ張っていく、苦しい時にこう辛い顔をしない、きっといい人生を送るだろうと勝手に決めてたんですね。でつい先日再会しまして、ヤンバルクラブの練習を見て、でその時つい言っちゃったんですね。今幸せかって。それ、はい、幸せです。ああ、もうこれでいいやと思いました。彼は地元のその看護学校、これ結構入るの大変なんですけれども、そこに入って志望通り病院の看護師になって今活躍してますけれども、相変わらずいいスクラムハーフでした。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。パラビでも配信しています。来週のこの時間再放送があります。次回は11月2日の放送です。それでは藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。